先生、現在医学教育学講座、はい、地域医療学分野という先生でいらっしゃるようなんですが、はい、どういった分野なんですか？
はい、この医学教育学講座地域医療学分野と申しますのは、はい、まず第一に学生の教育を考える部署になっています。この部署は医学部長である佐藤陽一先生と私と整形外科で一緒にさせていただいている田島先生、あとは相沢先生、この4人のスタッフで賄わせていただいております。それに大学の教務課という事務型の部署がチームを作って、この学生教育を担当しているというところがあります。でこの部署はですね、医学教育をいかに上手にやっていくかということを目指しているところで、私が担当しているのはその中で地域医療学分野ということになります。でこの部署はですね、どういうことかといいますと、今医学生には、大学病院だけで実習させていては全然ダメで、地域でいかに実習してくるか、地域の医療を見届けさせなければいけないということが言われています。で大学病院に来る患者さんではやはり特殊な患者さんというかですね、だいぶ偏った患者さんの層なんですね。まあ、極端なこと言うともあれなんですけども、特殊な治療を要する患者さんが大多数で、実は全県でよく見る患者さんというのはもっと別な患者さんたちが多いわけですね。ですからそういう地域でよく見るコモンディジーズと言われてるんですけども、一般的によく目にする疾患を地域で実習して見てこなければいけないということが言われています。でさらに言われているのは、医療というのは病院だけでやってるものではないということです。でどういうことかと申しますと、地域の中で、患者さんがどういう流れで医療介護、福祉ですね、そういったことを受けてきているかということを分からなければいけないです。本来患者さんにとって その医療、保険、福祉というのはこの一つの医療圏内でつながっているわけなんですね。で病院を退院した後住まいに戻られるわけですけども、足腰が弱ってくると今度介護を受けなければいけないと思います。そうしますと介護を担当していただく部署、あとは医療機関との連携ということもやっぱり重要になってきます。でこの中でやっぱりさらに重要なのは地域包括支援センターというところが右端の下にあるんですけども、ここの地域包括支援センターというところにいる保健師さん、などのですね、スタッフがですね、非常に重要な役目を担っています。いわゆるそのお年を召した方のよろず相談所的なところなんですけども、こういうことを受けたいんだけどもどうすればいいかということを司令塔として地域包括支援センターというところがアドバイスをしてくれます。それで医療介護を切れ目なく受けられる環境を作っていこうというのが厚労省の今の指針で、これを各自治体で構成してくださいということを今厚労省が言っていますね。でこの現場を学生に実習させるのが私が今担当している地域医療分野というところになります。地域全体を医療の医学生の実習の場にするというところですね。そういう役目を担っています。でちなみにこの、徳島大学でもこういう実習制度が新聞で取り上げられているんですけども、病院で実習するってグラフありますね、左端のところ、はい、あとは診療所、あと介護施設、訪問看護ステーション、保健所、いろんなところで学生に見学あるいは診療に参加させて、実際の大学じゃないところでの医療はどういうことをやってるかということを見させると、そういうプランを私が、作成する係となって今やらさせていただく、そういう部署ってことになります。
先生はでも循環器の世界におきましてはその認定循環器専門医ということで、心臓病ですとか、この専門に向き合っていらしたと思うんですけれども、やはりその専門の伊藤先生からご覧になりましても、この全てを知ることというのは大切なことだなというふうに思われるんですか？
そうですね、やはりその 大学の私集中治療部にずっといたわけなんですけども、そこにいては全体をよく見渡せないんですね。やはりその岩手医大の循環器療センターで治療している心筋梗塞の患者さんの成績はこうだということは容易に我々今実感できて、ちゃんとデータとしてお見せできるわけですけど、じゃあ岩手県内全体でちゃんとやってるのかということを見ると、どうかわからなかったんですね。そのために岩手県心疾患登録事業というものを立ち上げさせていただいて、全県のデータはどうなんだということを見直さなきゃ、そういったモチベーションがあります。でその上で今度は学生の教育ということを考えたときに、やはり地域全体を見せるっていうことをしていかないと、偏った医者ができる一方だなというふうに思ってですね、そういった立場で今学生に指導に当たらさせていただいているってことになっています。
とても素晴らしい取り組みをなさっている分野だなというふうにお話を伺って思うんですけれども、実際地域医療の構想を思われる中で岩手県の現状というのはどういった状況なんですか？
はい、これは岩手日報に出ていた記事ですけれども、2025年になんと 23% ベッドが減るっていうことが言われています。でこれは減るっていうか減らすという意味ではなくて、必要病床数が減るっていう意味なんですね。病院側が削減をしなければいけないっていうデータではないんですけれども、使われる病床がおそらく減るってことが言われています。これはもう少子高齢化の時代でこれ避けられないことなんですね。でそうしますと、記事にもある通り在宅医療、そこに医療資源をシフトしていかなきゃいけないっていうことなんですね。これ岩手県の推計なんですけれども、岩手県全体で2015年に6200床ぐらいのベッド数があるんですけど、必要病床数は2025年におそらく5000ちょっとぐらいになるんじゃないかというふうに言われています。盛岡が2015年で6200ぐらいで、2025年に5000ちょっとになるということ
です。1000ぐらいの、
ね、減ると思います、必要病床数が。その中でですね、やはりその高度急性期のベッド数が必要病床数が半分以下ぐらいになりそうな勢いなんですね。そうしますと、そういった資源を今度は別な方面に持っていかなければいけなくて、それがやはり在宅医療、そういうところに向けて推し進めるべきことというふうに思われてですね。でやはりその回復期病床なんかがやはり少なくって、盛岡のデータでいうと薄いグリーンのところが、4000を境にありますけど、はい、あそこは2025年にあれだけ増える必要病床数ですね。ですから盛岡医療機に足りないのが回復期病床ということで、ですからリハビリ関係とかですね、そういったところをですね充実させていかないと患者さんのニーズに応えきれない医療圏になってしまうということが言われています。
10年で倍近く増える、
ね、
ということなんですね。
そうですね、はい、
でそれに対応して増やしていく、その受け皿を広げていかなければいけない。
それが全県あるいはその医療圏の中で会議をして、その地域医療構想を策定してくださいということで、今岩手県が作ってやっていると、そういう状況です。